Okay, we're going to get into the Word of God this morning, so let's stand up, let's read it together.
今から聖書の言葉に入りたいと思います。聖書のメッセージをに入りたいと思います。今から神様の言葉を読みますので、お立ちください。立てる方だけで結構ですので、お立ちください。
せーの。So don't be misled, my dear brothers and sisters. Whatever is good and perfect comes down to us from God our Father.Who created all the lights in the heavens. He never changes or casts a shifting shadow.
では、ヤコブの手紙という聖書の箇所を日本語で読みたいと思います。
Did you turn this off? Or PowerPoint? Thank you.
はい、ヤコブの手紙一章です。一緒に日本語で読みたいと思います。お願いします。はい。愛する兄弟たち、騙されないようにしなさい。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。父には移り変わりや移りゆく影はありません。アーメン。
Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you for your word today.
天のお父様、あなたの言葉を今日感謝しています。
Lord, help us to have our hearts open to what you'd like to say to us today.
そして神様、あなたは私たち一人一人に語りたいと願ってらっしゃいますから、どうぞ私たちがあなたの言葉に心を開くことができるように助けてください。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen. Amen. お座りください。You can be seated.Okay, we're looking at life through God's eyes.
メッセージのシリーズは神の目を通して人生を見るという内容です。
And we've been looking at the different areas of life that we should be looking at life through God's eyes.
そして私たちの人生にはいろいろな領域がありますけれども、それぞれの領域を見るときに、私たちは神様の目を通して、神様が何とおっしゃっているかということを通して見るべきだということを語ってきました。
And we've talked about how easy it is to let money become at the center of our lives.
そしてその中で私たちが生きていくときに人生の中心を金銭、お金にしてしまいがちだということを話しました。
And even let money determine how we relate to others and to God.
そして、金銭によって私たちが人にどのように関わっていくかとか、また神様との関係にも影響を及ぼさせてしまう。金銭によってそれを決めてしまうということがあるということもお話しました。
And don't get me wrong, money is important to living in this world, right?
もちろん間違えないでください。誤解しないでください。この世界で、この世で、この世の中で生きていくときにお金は必要ですよね。
And that's why it's so easy to let it become the center.
だから生きていくときにやっぱりお金は必要だし大切なものだから、だからその金銭お金が私たちの人生の中心になってしまうということが起こるんですね。
But if we're looking at life through God's eyes, then we need to get money off the center.
でも私たちがこの神様を中心にして、神様の目を通してこの人生を見ていくときに、その金銭というのも他の領域と同じ場所において。
And let Jesus come and be the center of our decisions.
そして神様であるイエス・キリストを人生の中心において、すべての領域を見ていかなければいけないということをお話しました。
And we do that through looking at life through God's eyes through His Word, through the Bible.
そしてそれをするときにイエス様を中心として人生を生きて人生を見ていくときに、大切なのがその人生のナビ。人生を導いてくれるものは神の聖書、この聖書の言葉であるということを話しました。
Because the Bible is God's GPS to get us to the destination He called us to be.
というのは、聖書の言葉が神様がこっちに行きなさい、あそこを目標にして行きなさいというところまで私たちを導いてくれるナビの役割をするんです。
So I'm going to start just this week and next week we're going to talk about practical ways that God gives us to keep money off the center.
そして今週と来週ですけれども私たちの人生の中心が金銭、お金にならないようにどうしたらいいか、実践的な方法を聖書の中から見ていきたいと思います。
And probably most of you know what I'm going to talk about.
それを言うときに皆さん、あ、こういうことを牧師はこれから語るんだってピーン もうすぐわかるかもしれません。
What's a practical way that God uses to help keep money off the center of our hearts?
私たちの人生の私たちの心の中心がお金、金銭にならないようにしていくための実践的な方法って何だかわかりますか？ピンときた人はすぐ、あ、わかった。います？
We're going to talk about tithing.
そうですね。十一献金について語りたいと思います。それとはわかるよね。
And I know that sometimes when a pastor starts to talk about tithing, people get nervous.
そしてですね、日曜日のメッセージの中で牧師が、十一返金というメッセージをし始めると、でこう結構神経質にドキドキしてしまう人も中にはいるようです。
And even walls can go up in our hearts when we start talking about tithing and money.
そして、メッセージの中で十一返金とかまた金銭の話をし始めると、ドキドキとか神経質になるだけではなく、なんか心に壁のようなものがパーってこう気づかれてしまうということがあるようです。
And it keeps us from hearing what God wants to speak to us.
でも心の中に壁がパッとこうできてしまうので、神様がそのメッセージを通して語ろうとしていることを聞くことができなくなってしまうことがあります。
And sometimes we have a feeling of shame because we haven't been tithing.
時々その壁がパッとこう上がってしまう理由は、もしかしたら今まで私は十一返金をしていなかった、だから恥ずかしいっていう恥ずかしい思いが来るから壁がこう気づかれてしまうのかもしれません。
Sometimes we feel like the pastor or God is condemning us for not being more trusting in him in this area of our lives.
そして、この経済に関して、私は神様にもっと信頼してないじゃないかっていうふうに神様が私を責めているとか、また牧師が責めている、そのような気持ちになってしまって壁がこう気づかれてしまうのかもしれません。
But I want you to understand that God is not here to shame you. I'm not here to shame you.
でもこの十一返金のメッセージをする中で、神様は皆さんのことを決して責めていないし、私もリーダーとして皆さんを責めている気持ちは一切ありません。
Or condemn you.
皆さんを非難していることは一切ありません。
Rather, God is inviting you to take a step of faith.
でもそうではなくて、神様が皆さんに信仰の一歩を踏み出してくださいと招いていると思うんですね。
And trust him in this very important area of our finances.
そして私たちの経済においてとても重要な位置を占めるこの十一返金ということを、
important area of our finances. It's an important area of our life, finances, to trust him. To take a step of faith and trust him.
この私たちの人生の金銭という領域において、神様を信頼していくことを学んで、そして一歩踏み出してほしいと神様が心から願っていらっしゃると信じます。
Again, as I've been saying all through this series,
このメッセージのシリーズの中で私はこのことをずっと言ってるんですが、
My heart is not to get something from you.
私のこの心の願い、このメッセージをする、理由というのは皆さんから何かを取ろうとか得ようとしているのでは決してありません。
But I do want something for you.
でもそうではなくて、あなた方の皆さんのためになることを望んでいる。
And I want something for us as a community.
そしてこの教会のコミュニティとして、私たちの何か私たちのためになることが起きますようにと心から願います。
Because the truth is, there are many blessings that are attached to how we give.
というのは、私たちが捧げることによって、祝福というものが、その捧げることと祝福というのがつながっているんですね。
It doesn't mean that God doesn't love us if we're not giving.
そして、私たちが献金を捧げ物をしていないからといって神様は私たちを愛していないということでは決してありません。
Doesn't mean that we won't go to heaven.
だから捧げ物献金をしないから私たちは天国には行かないというわけではありません。
But we will miss out on many blessings that God has attached to how we give.
しかし、捧げ物をしない、献金をしないことによって神様が私たちのために備えていらっしゃる祝福を見逃してしまうということがあるんですね。
Because there are many blessings that God has prepared for each one of you when you put him first in your finances.
というのは経済においてまず神様を第一にするときに、神様は私たちに素晴らしい祝福を準備して、その祝福を注いでくださいます。
So today we're going to look at the principle of tithing and just giving in general.
そして今朝はですね、11返金、そして捧げ物ということを、献金ということを見ていきたいと思います。その、原則を見ましょう。
And to see how God uses it to keep our hearts focused on Him and not let money be our focus.
そして、私たちが金銭にもフォーカスを置いて生きていくのではなくて、やはり神様にフォーカスを置いて、神様を人生の中心にして、どうやって生きていったらいいかということを学ぶことができます。
I'll try. So what is a tithe?
ではこの11返金というのは何でしょう?
The Bible explains that tithing is an important part of loving and honoring Him.
献金というのは神様を愛して神様を尊ぶことの中における重要な位置を占める事柄です。
It's an important part of having a personal relationship with Jesus Christ.
そしてイエス・キリストと個人的な関係を築いて、そしてその中を歩んでいくときにとても重要な位置を占めるのが十一献金です。
When we give our lives to Jesus, we give our whole lives, right?
ですね、イエス様は私はあなたを信じます、あなたが私の神様であることを信じますって祈ったときに、その意味は私は自分の人生のすべての領域をあなたにお捧げしますというふうに言ってるんですね。
Is that right?
そうですか、皆さん。
God be Lord over my life, my whole life.
だからイエス様、私はあなたを信じますから、あなたを私の救い主、主としますから、だから私の人生のすべての領域を収めてくださいって明け渡すんですよね。
So is money part of your life?
では、そのすべての領域、その領域の中にお金は入ってますか?
It is, right?
そうですね。
And all through the Bible, God shows that those who had a personal relationship with God, it was just an act, how do you say it, was just a...Go ahead.
聖書を見てみると、神様と、とても近い関係を持って、神様を信じて生きていった者たちはですね。
It was just a way that they showed practically how they appreciate and love God.
彼らは捧げ物をしたんですね。というのは神様と近い関係を築いて、そして神様を愛して、感謝しているので、捧げ物をする、献金をするということが自然にこう出てきて、それをしたんですね。
It was when you tithe, it's tithing before you make a decision on your money.
ですから、この11返金というのは、自分の手元に入ったその金額をどうやって使っていこうかと決める前に、捧げるものです。
It's saying, I'm going to put God first. I will do that. Just wait, please.
それは、その11返金をするのは、この経済においても、私は神様、あなたを第一としていきますということを表すものです。
God doesn't want our giving to Him to be an afterthought.
ですから、支払い、をこれをこれこれってこう決める前に11返金はしますので、まず最初、まず第一、後からこれをしてから神様あげますという、後から捧げるものではないんですね。一番最初に捧げるものです。
And the Bible teaches that a tithe is giving 10% of whatever God places in your hands.
そしてこの11返金というのは、聖書はこう言っています。11返金とは、神があなたの手に置いたものの 10% を捧げることです。
Doesn't matter if it comes from your salary.
それが毎月の給与でありますし。
You receive money as a birthday gift.
それか、お誕生日にこうお祝いとして何かお金をもらったとか。
Receiving money from the government.
政府からの給付金とか年金とかそういうものが入ったとか、
For children, allowance from their parents.
また子供が親からお小遣いをもらったとか、
It doesn't matter so much where or how you receive money.
だからどこからその経済が入ってきたかということではなく、
But rather you see it as a gift from God
それはもちろん手元にいただいた金銭ですけれども、これは全部神様が私にくれたんだとまず最初に思うんですね。
And when we give 10% to God first before we do anything else。
ですからこれは神様からいただいたものだから、まず最初の 10% は神様にお返しする支払いを全部するんじゃなくて、10% は取っておいて神様に捧げる。
We're acknowledging that every good gift comes down.From our Father in heaven.
それをするときに、私が持っているもの、金銭だけではなく、すべてのものは神様がくださった良い贈り物だということを認めていることになります。
True tithing came from a heart of thankfulness, not from a law or a rule.
そして、本物のこの十一返金というのは立法だから決まりだからするのではなく、もう神様はこれほどまでに私を祝福してくれたので、私は感謝して 10% 神様にお返しするということですね。
And I will talk about this more later, but what did God do first to honor you?
そしてこのことはもう少し後で話しますけれども、神様が皆さんを尊んで大切にしているから、神様は何を皆さんにあなたにしてくれたでしょう。
To show his love to you.
神様はこれほどまでに皆さんのことを愛していらっしゃいますから、その愛を表すために神様はあなたのために何をしてくれました。
He gave what? He gave his only son.So that we could have life.
神様は私たちのことをこれほどまでに愛していて、それを表すために一人子であるイエス・キリストをこの地上に送ったんですね。それは私たちのためです。
Is that more important than any money we have?
そのことは神様が私たちのために一人子の本物の神様を人間としてこの地上に送ってくれた、神様が捧げてくれた、与えてくれた、それは私たちの持っている金銭よりもはるかに大切な尊いものではないでしょうか。
I think many times we forget that money is just a tool that God wants to use you to bless others with.
そして私たちは時々このことを忘れてしまう。その金銭というのは神様が私たちに与えてくれるツール、道具であって、それを通して私たちは周りの人たちを祝福するためにある。それを忘れてしまうことがあるんですね。
In Malachi, God says to the Israelites, bring all the tithes into the storehouse so there will be enough food in my temple.
聖書の中の旧約聖書のマラキ書というところにはこのことが書いてあります。収入の十分の一をすべて蔵に携えて来い。そうすれば神殿には食べ物が十分あるようになる。
And when we apply that to today,
そしてこの聖書の言葉を現代の私たちに当てはめてみると、
His church is where we gather.
この神殿というのは、私たちが今集まっているこの教会のことですね。
And the promise is that if you do, says the Lord of Heaven's armies, I will open the windows of heaven for you.
そしてそれをするときに十分の一を携えてそこで捧げ物をするときに神様がこう約束しています。そうすればそれをすれば万軍の主この神様はおっしゃっています。私があなた方のために天の窓を開き。
Do you see how giving is attached to blessing?
この捧げ物というのは祝福とつながっているということが見えるでしょうか。
He says, I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. Try it. Put me to the test.
捧げ物をするときにですね、神様が受け止めることができないほどの祝福を溢れるばかりに注ごう。そういう約束ですね。試してみなさい。私に、その神様にそのことを証明させなさい。そういうふうに神様はおっしゃってるんですね。
Did you know that in the whole Bible, this is the only place it says you can test God?
そして聖書全体を通して見てみると、試してみなさい。神様のがそのことを本当にするかどうか試してみなさいと言ってるのはこの聖句だけ、この聖書の箇所だけなんですね。
And some people think, well, if this is true, then God's going to make me rich.
じゃあこの聖書の言葉が本当だったら、じゃあ十分の一を捧げたら神様が私を金持ちにしてくれるかもしれません。
When I tithe, why am I not getting filthy rich?
でも私十分の一を捧げてるのに、なんでお金持ちになってないんでしょう。
There are many blessings that come that have nothing to do with money.
でもこの祝福というのはですね、お金だけじゃないんですね、金銭だけじゃないんですね、別の面で別の領域でたくさんの祝福を神様は溢れるほどにくれるんですね。
There have been many times that I have been financially blessed because I put God first in blessing others.
そして私はですね、経済においても神様を第一にして必ず十一返金をしますので、そのことで、神様が豊かな祝福をくださったことを何度も何度も体験しています。
But I know that there are many blessings that have come because I'm faithful to tithe and to give offerings.
そして、あ、ごめんなさい。Sorry. I made a mistake. Okay. Let's do it again from the blessing of this. Okay. Can you start from there? I made a mistake.
There are many blessings that I've experienced not financially, but there are many times that I was blessed financially because I put God first.
Yeah, but before, can you say that again?
That's what I said before. God has blessed me financially many times.
Yeah, before that you said you bless others or something. Sorry, rewind.
I can't rewind. I don't know what you're talking about. I can't rewind in my mind. There are many blessings that come that aren't financial blessings because you put God first.
はい、ちょっと巻き戻してもう一回戻ります。はい、私は神様を第一として生きていこうとしていますので、それをベストを尽くしてやっていますので、経済的以外の面で神様がいろんな祝福を私の人生に注いでくださったことを体験しています。
But there are many blessings that I've experienced that have nothing to do, well, actually it does have something to do, but seemingly doesn't have nothing to do with money. There are many blessings that I've received that sometimes seemingly doesn't have anything to do with money. And I'll explain that. Sometimes we There's blessings that come that seemingly don't have anything to do with money. I have been blessed financially because of my faithful giving. But there are also blessings that come to me that don't seem like it has anything to do with money, but actually it does.
はい、行きます。神様を第一にするということを今語っていますけれども、その中においてですね、神様を第一にしてますので、もちろん経済的にも豊かな祝福をいただいていますけれども、でもそれとともに、やはり神様を第一にしていると、見た目は経済とはあまり関係ないような事柄、領域において神様が豊かな祝福をくださっていることを体験しています。
I've had strangers suddenly buy a meal for me.
そして一つの例としてですね、ある時ですね、食事をしていたら今まで会ったこともない人が私の食事代を支払ってくれた。
For those of you who don't know America, going to the hospital can be thousands of dollars, even for just one short emergency visit.
ですね、そういうことも以前ありました。そしてまた別の実例としてですね、皆さんこのことをご存知かどうかわからないんですけれども、アメリカの医療費は高いんです。
And last year, I had a big accident while I was in the States, and I ended up going to emergency.
そしてですね、去年ですね、私転んで、救急に運ばれていったんですね。
I think I only paid like $100 for all of the X-rays and medicine and doctors and everything.
そしてですね、まあ、いろんな検査をして異常がないかということをやったんですけれども、最終的にですね、その医療費が1万5000円ぐらいしかかかんなかったんですね。
You can ask Jay, that doesn't normally happen in America.
それって1万5000円って高いって日本では思うと思うんですけれども、それはアメリカではもう起きないようなことですね。Jay さんにそのことを本当って聞いてみてください。
That was blessing from God.
だから本当にいろんな検査をしたのに、それしかかかんなかったというのは神様からの祝福だなと心から感じています。
That could have drained all the money I had.
もし全、ね、もしもっとお金がかかっていたら、もう貯金が全部なくなっちゃうんじゃないかと思うくらいですね。
Kaku was just after talking with her friends yesterday, she was just so thankful that God has given her such good health and it has saved us so much money. and so much pain.
そして各がですね、昨日、お友達と会っていろんな話をして、まあ、60代になるといろんなこう体のですね、ところが痛いとか病気が出てくるんですけれども、その話を聞いて、私はですね、いや、そんなに薬も1個しか飲んでないし、他の人は3個、4個とか飲んでるんですね、もうね、それほどまでに薬も、ね、服用しなくていいし、あ、本当に神様が守ってくれて、健康を祝福してくれな、してくれているなと思って感謝しました。
There are so many blessings that God has for you that are attached to how we look at life with our money.
ですから、このことが言えると思うんですね。私たちが経済に関しても神様の目を通して、見てそれを扱っていくときに、やはり私たちの人生のいろんな領域で神様の祝福が注がれるということがあるんですね。
And God doesn't want you to tithe so you can take care of God.
そして皆さんに10分の1を捧げなさいと神様が言っている理由は、それによって私たちが神様のお世話をするためではありません。
He doesn't need your money.
神様は皆さんのお金必要じゃないですよ。
God wants you to tithe so that you can be taken care of.
神があなたに10分の1を捧げることを望んでおられるのは、あなたの必要がすべて満たされるためです。
And so that you can take care of his house, his church.
そして皆さんの必要が全部満たされて、そして神様の教会、神様の家の必要がすべて満たされるためです。
How do you think we exist here as a church?
教会としてどうして私たちはここの場所に集まって、こういう集会とか、することができるんでしょう。
Of course, we exist here because God wants us here.
もちろん最初の理由はですね、神様がこの場所に教会を置いたので私たちここにいますね。
But practically speaking, God uses our tithes and our offerings to take care of the church.
でもですね、実際的に見るとやはり経済的な必要があります。皆さんの忠実な十一返金、献金があるので、この教会がここにまだ存在しています。
But as I said before, let's be very clear. Putting God first means honoring God with 100% of our lives and our money.
このことをもう一度はっきりと語りたいと思います。神を第一にするということは、自分の人生と金銭を 100% 用いて神を尊ぶことを意味しています。
In the Bible, if you read in Genesis,
聖書の中の創世記というところを読んでみると、
It talks about how Abraham, went to rescue his nephew Lot and a whole city of people with just himself, his servants, and a few people. Sorry, that's really long. You want me to start over? So, in Genesis, it talks about how Abraham went to rescue his nephew Lot.
創世記を見てみると、アブラハムという人が、おいっ子のロトという人を救い出そうとして、ある町に行きました。
And he was able to rescue his nephew Lot, his family.
そして、アブラハムがそこに行って、おいっ子のロトと彼の家族を救い出すことができて。
And a whole city of people and all their possessions.
そしてそこに、囚われて行ってしまったロトたちと、共にそこにいた町の人々を、またそこにあった所有物を全部取り戻すことができました。
From an invading army that came into the country.
そこの国にですね、戦略する軍がやってきましたので、戦略されていたんですけれども、それらのものから、アブラハムは彼ら全部を救い出すことができました。
And the first thing he did,
そして、それが終わった後、アブラハムがした最初のことは、
He went to the priest who represented God, Melchizedek.
アブラハムは神様を象徴していた大祭司のところに行って、メルキゼデクと言いますけれども。
And this is what it says. It says, Melchizedek blessed Abram with this blessing. Blessed be Abram by God Most High, Creator of heaven and earth.
そのことを聖書はこのように語っています。メルキゼデクはアブラムを祝福していった。祝福を受けよアブラム、天と地を作られた方、意図高き神により。
And blessed be God Most High who has defeated your enemies for you. Then Abram gave Melchizedek a tenth of all the goods he had recovered.
あなたの手に、あなたの敵を渡された意図高き神に誉れあれ。 アブラムはすべてのものの十分の一をメルキゼデクに与えた。
There was no law in place at this time about tithing.
このここに書かれていることが起こった時代にはまだ立法で十分の一を神に捧げなさいということはありませんでした。
But Abraham gave because he recognized that every good thing he had came from God, his father.
でもアブラムは立法がないにもかかわらず自分がいただいたすべての良いものは神様からやってきたものだということに気づいてそれを認めたんですね。
Listen, tithing isn't the most important thing in your life. It shouldn't be the most important thing in your life.
そして十一返金は皆さんの人生の中で一番大切なものであるべきではないんですね。
But tithing comes from a thankful heart.
でも大切なのは十一返金というのは十分の一を神様に捧げるということは感謝の心があるからそれをするんですね。
Jesus even confirmed that tithing was good.
イエス様も新約聖書において十一返金は大切であるということを語っています。
Jesus told the Pharisees, who were the leaders of Israel at that time,
その時代のリーダー指導者であったパリサイ人にイエス様はこのように語りました。
That they should tithe on everything they receive.
もちろん自分の手の中に入ったものすべてのものからの十分の一は捧げるべきである。
But Jesus told the leaders, he said, but you've forgotten more important things.
でもあなた方はその指導者たちはもっと大切なことを忘れています。
You've forgotten mercy and justice and showing kindness to the people.
あなた方は憐れみや正義や優しさを人々に表すのを忘れていますね。
Listen, I'm not here to condemn you for not tithing.
十一返金されてない方に、非難の意味でこのメッセージをしているのでは決してありません。
But when we truly love God and we want to take another level of our faith,
でも本当に私は神様に感謝して神様を心から愛している。そして私の信仰が次のレベルに引き上げられますようにと願うんだったらば、
Then we will take money off the center and we will be able to give with a thankful heart.
金銭が人生の中心になることをせずに、それを横に置いて、
taking money off the center of our heart so that we can put our faith in Jesus Christ.
イエス様に信仰を置いてイエス様を中心として生きていくことができます。
You know, we can experience lack.In finances, if we're not consistently giving.
そして、定期的に忠実に捧げ物をしていないと、やはり経済の面においても足りない欠乏ということを体験してしまうことがあります。
Because there are many blessings, as I said, many blessings that are attached to how we view giving.
というのは先ほども言いましたけれども私たちがどのようにこの捧げ物を献金ということを見ているかということはやはり私たちが受ける神様からの祝福とつながっているからです。
And I think what stops many, many Christians from giving a tithe is they have fear of what if.
そしてですね、十一返金ができないクリスチャンというのはやはり心の中に何か恐れ怖いことがあるんですね。もしこうしたらどうなっちゃうんだろう。もしっていうこうなったらどうしようっていう恐れがあると思うんですね。
What if I give to God first?
もし神様に最初に捧げ物をしてしまったら、
And I have a car accident.
その後神様を大事にして十一返金した後、もし事故に車の事故にあったらどうしよう。
How am I gonna get a new car?
そういうふうになってしまったら新しい車買うことができるだろうか。
What if I give to God first and I end up having to go to the hospital or my child gets sick.
もし、最初の十分の一を神様に捧げてしまった後、病気になって病院に行かなきゃいけなかったらどうしよう。そうなっちゃったらどうしよう。もし自分の子供が病気になったらどうしよう。
But seeing life through God's eyes.
でもですね、そうしないで神様の目を通して人生を見ていくときに、
What are the amazing things?That God will do in my life if I give first.
私たちはこのように言えるんですね。もし私は最初の十分の一を神様に捧げたら、私の人生はどれだけ神様に祝福されて、満ち満ち満ち満ち としたものになるだろうか。
Paul says in, 言えるんですね。Paul says in 2 Corinthians, For God loves a person who gives cheerfully, and God will generously provide all you need.
パウロという人が新約聖書の、聖書のこの箇所でこのように言っています。神は喜んで与える人を愛してくださいます。神様はあなたの必要なものは何でもあり余るほど与えてくださいます。
Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others.
それで必要が満たされた後、なお十分な余裕があるので、他の人々に喜んで分けることができるのです。
I have found that when I don't put my own needs first and I share with others first.
私このことが分かったんですね。自分の必要を横に置いて、他の人の必要をまず最初にしていくときに、
God has always provided everything I needed.
神様はいつも常に私の必要を全部満たしてくださいました。
Not everything I wanted.
もちろん私が欲しいものが全部与えられたわけではありませんが、
And I praise God because He knows what's best for me.
でも私が欲しいものは全てが私にとっていいとは限りません。私にとって何が一番いいかを知っているのは神様であることを本当に感謝します。
I know some of the things I want probably would pull me away from God a little.
私が欲しい欲しいと思うもの全部が与えられてしまったら、それによって惑わされて私は神様から離れてしまう危険性があるので、そういうことが神様しないことを感謝します。
Jesus said in Matthew 6, He says, Look at the birds, they don't plant or harvest or store food in barns, for your heavenly Father feeds them.
マタイの福音書で、これも聖書の言葉ですけれども、イエス様はこのように言っています。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。けれども、あなた方の天の父が、この神様が、これを養っていてくださるのです。
And aren't you far more valuable to him than they are?
あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか?
You are more valuable than anything else in his whole creation.
神様はすべてのものを作りましたけれども、すべての作られたものの中で、皆さんが一番大切な存在です。
So the question becomes, is he more valuable to us than anything in our lives?
神様にとって私たちは一番大切な存在ですけれども、私が今日聞きたい質問というのは、皆さんにとって神様は一番大切なお方ですか?
Sometimes we look at money like a life preserver.
時々私たちが金銭を見るときに、あ、このお金があるから私の人生は安定して大丈夫だ、私を救ってくれる、保ってくれるっていうふうに考えてしまいますが、
But money cannot keep you from drowning.
でも金銭があってもお金があっても私たちが溺れないとは限らないんですね。
Jesus said, I am the way, the truth, and the life.
イエス様は聖書の中でこうおっしゃいました。私がイエス様が命であり、真理であり、道であると。
He is the only life preserver you need.
私たちの命が保たれるために必要なお方はイエス・キリストだけです。本当の神様だけです。
I have never in my life, even from childhood, I have never been able to outgive God.
そして、私も子供の時からずっと今までこのことが言えますね。私は神様が私にくださった祝福以上に神様にお返しすることができないんですね。神様は常に私が捧げたこと以上のものを私に祝福として与えてくださいます。
In this series, we talked about getting wisdom from God's word for life. Getting wisdom in this series, we have talked about getting wisdom.
このメッセージのシリーズの中で以前ですね。神様から知恵をいただきましょうということをしました。
To see life through God's eyes.
それは神様の目から目を通して人生を見ることによって知恵をいただきましょう。
And I'm just going to close with some of these verses from Proverbs that talk about wisdom and money.
そしてその知恵ということに関して、聖書の箴言という箇所がたくさん語っていますので、そのことを読んでこのメッセージを閉じたいと思います。
And the first one is, oh. Oh, Jesus said, can all your worries add a single moment to your life? I forgot that part of the verse.
先ほど読んだマタイの福音書、この最後の部分を忘れていましたので、もう一回読みたいと思います。あなた方のうち、誰が心配したからといって、自分の命を少しでも伸ばすことができますか?
Okay. Proverbs says, guard your heart above all else, for it determines the course of your life.
では、知恵の言葉を読んでみたいと思います。箴言の4章ですね。何よりも、あなたの心を守りなさい。心はあなたの人生の方向を決めるからである。
Riches won't help on the day of judgment, but right living can save you from death.
別の知恵の言葉です。財産は激しい怒りの日には役に立たない。しかし正義は人を死から救い出す。
Evil people get rich for the moment, but the reward of the godly will last.
悪者が儲けた富はすぐになくなり、はいつまでも残る。
Give freely and become more wealthy. Be stingy and lose everything.
惜しげなく人に施してますます金持ちになる人もあれば、財布の紐をギュッと締めていながらもんなしになる人もいる。
The generous will prosper. Those who refresh others will themselves be refreshed.
おおらかな人は肥え、人を潤す者は自分も潤される。
This is completely opposite to what the world teaches us.
今読んだ聖書の言葉は、この世の中が教えている教えとは正反対だと思うんですね。
But let's remember, in Hebrews, it says it is impossible to please God without faith.
でも聖書の別の箇所はこう言っていることを覚えていてください。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。
When we give a tithe, it takes faith.
この十一献金を捧げるときに、私たちは信仰がなかったらできないですね。
Anyone who wants to come to him must believe that God exists and that God and that he rewards those who sincerely seek him.
神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。
God wants us to give out of a thankful and joyful heart.
神様は私たちが捧げ物をするときに喜んで、そして感謝の心を持って捧げてほしいと願っていらっしゃいます。
You won't experience the blessings that God has prepared for you if you don't.
ですからそうしないと、神様が私たちのためにせっかく備えてくださっている祝福をいただくことが、体験することができなくなってしまいます。
This practical What we call tithing is found all through the Bible.
そして、実際的な方法として十一献金をする、その十一献金という内容は、聖書全体を通して語られている事柄です。
And it's a practical way to keep money off the throne of your heart.
そして自分の心の中に金銭、お金がまず第一にならないようにならないような助けになる実践的な方法がこの十一返金ですね。
I was taught as a child and I taught my children.
ですからこの十一返金ということを私は子供の時に親から教えてもらいました。また大人になって子供ができた時に自分の子供たちにも教えました。
And I'm so thankful that I was taught.
そしてその十一返金ということを教えてもらったこと、本当に感謝していますね。
I feel rich, not because of money.
そして私は自分が満ち満ちた豊かなものであるととても感じるんですね。それは私がお金持ちだからではありません。
I have found favor with people. I have traveled to the States even when I didn't have money.
そしてお金持ちでなくても、お金がもうあまりないかもしれないと思う時ですも、時でも神様が備えて、またアメリカにも行くことができて、そしてまたそれだけではなく周りの方々からの好意というものをいただいているんですね。
God has blessed me in so many ways, not because I'm a pastor.
そして神様がいろいろな面で私に祝福をたくさん注いでくださっているのは、私がこの教会の牧師であるからではありません。
Because I've made a decision to put Him first, even in my finances.
その理由は私の経済の中においても、私は神様を第一としてやっていこう。必ず十分の一の捧げ物を捧げようと決めて捧げているからです。
And I'm thankful that God has given me a wife who feels and does the same thing.
そして私が神様に 心から感謝しているのは、このように同じ信仰を持って同じ信念を持って同じことをしている妻が神様から与えられているからです。
Let's stand up and pray.
お立ちください。最後にお祈りしたいと思います。
Lord, we thank you for this day.
天のお父様、この日を本当に感謝します。
We thank you, Lord, that God, I want you to be first in my life.
神様、私はあなたが私の人生のまず第一のお方であってほしいと心から願います。
I don't want tithing to feel like a rule or a law, Lord.
そして十一返金というものが、この十分の一の捧げ物がルールであるとか決まりであるというふうになってほしくありません。
I want to be like Abraham.
私はアブラハムのようになりたいです。
I want to be like Abel.
またアベルのようになりたいです。
Who gave from their heart.
彼らは心からあなたにまず第一に第一のものを、一番良いものをあなたに捧げました。
Out of their love and honor for you.
そしてそれは彼らがあなたを愛し、あなたを尊んでいたからそれをしたのです。
Lord, help us in this area.
主よ、どうぞこの捧げ物という領域において私たちそれぞれを助けてください。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen. Amen.Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。今日はライフグループも何もありません。
It's okay.